79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。先週じゃんけん大会に優勝しました。1万円のクオカードを争奪するというじゃんけん大会、なんと百何十人いたんですけども、私一人優勝しまして、百何十人にじゃんけんで勝つという偉業を成し遂げましたよ。なかなかこういうので勝ったことあまりないんですけどね、びっくりしまして、なんかこう超能力でも芽生えたのかなっていうぐらい、相手の出すこうパーとかチョキとかが見えたんですよね。まあ、超集中状態とでも言いましょうか。素晴らしい経験になりましたです。本日のカフェインボンバー、最初にお送りするコーナーはノットフリーの爆裂お悩み相談室。その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。それではカフェインボンバー始まります。
この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノー
カフェボン、
ノットフリー爆裂お悩み相談室。本日もお悩みいただいておりません。ということで、某ウェブサイトからお悩みを引っ張って、私たちノットフリー3人が一緒に考えお答えしていこうという企画でございます。まず一つ目です。お酒はまあまあ弱い方です。毎日寝る前にストロング 350ml を3本から4本飲んで、ほろ酔い状態で寝る癖がついています。飲まないで寝ようとしたらなかなか寝つけなくて、休みの日もすることがなかったら昼間からお酒を飲んでほろ酔いになると寝ます。お酒は好きです。外で飲むことは月1回から2回ぐらいですけど、だいたい7杯から10杯しか飲みません。これってアルコール依存症の予備軍とかじゃないですね。ないですね。あれお酒を飲んで迷惑をかけたことはありません。吐くまで飲むこともありません。でも24なんで最近不安になって質問しました。もし予備軍なら対処法あれば教えてください、ということでございます。いやー、これは結構やばいと思いますね。まあノットフリー、内田と門倉隣にいますので、彼らのコメントを聞いてみたいと思います。まず今聞いて、内田どう思いましたか？
これ自分のことですかね？
あ、そうですか。、はい、自分のことですか。内田って感じだよね。
まさに。
わかります。まあじゃあそこは置いときまして、じゃあ門倉もちょっとコメントね、どうですかこれを聞いて。
はい、これまあまあ弱い方ですって、なんか自慢にしか聞こえないんですけど、まあ、とりあえず吐くまで飲んでみたらどうでかと思います。
どうでかと申します。
飲みましたね。
まあ、ということで、まあね、しょうもないコメント2件続きましたけども、まあ、私担当直入に申しましてですね、まあ、男子会に行った方がいいですね。こんなことをね書いてる場合じゃないですよ。まずこの気になる一フレーズがありましたね。人に迷惑をかけたことがありませんということですね。まあ、気づいてない時点で多分記憶がなかったりしてですよ。まあ、内田敦、隣にいる男ですね。この男は記憶がなくなるとひどいもんですからね。よく捕まらないなっていうところですけどもね。まあ、それは私たちがフォローしている。そして彼はね、朝起きると言うんですよ。あれ昨日俺帰んなかったっけ、家で寝てたよって言うんですけど、本人は迷惑をかけたことがないと思ってるんですよ。これあなたもそうじゃないですか。危険でございますよ。まあ、そして一つね、男子会に行った方がいいと思うのはこのストロングがね、この今朝見た記事ですけどもね、ストロングってのはこうアルコール依存症に拍車をかけるということが記事書いてありましてね、もう安く簡単に酔えるっていうことが習慣化してしまうと、より強い方より強い方に行こうというふうになってしまうということですね。まあ、だからですね、これやばいですね。飲まないようにね、寝つけない、飲まないと。そう、休みの日もすることがなかったら昼間からお酒を飲むと。もう昼間から飲むようになったら大体はアル中と思ってくださいっていうことはもう一つのガイドラインですので、まあ、このお悩みを相談する前にですね、ウェブにチェックシートってありますからね、アルコール依存症のね、まあ、あなたでも98点ぐらいやってますから、はい、予備軍じゃないです。あなたは立派なアルコール依存症だと思いますよ。ということで、さっさと男子会かお医者さんのお世話になってくださいね。いかがでしょう。
はい、 まさしくですね
まあちょっと厳しい言い方ですけれども、これ早い方がいいですからね、まあ、24なんでまだ取り返せると思うんですね、まあ、相当何かのきっかけがないとやめないと思うんですね。でやめる必要はないですけども、だいたいこのお酒ってどんどんどんどんこうエスカレートしてきますからね、
量が増えてきますね。
本当にそれ思います。で私もね、この外こう見てね、外で飲むこと1回か2回ぐらいですけども、だいたい7杯から10杯しか飲みませんっていうね、10杯しか飲みませんってまあこれ芸能人のね、ドクターチェックじゃなくて、あるじゃん、人間ドックみたいなね、まあ、あれだったらもう医者がもう顔面蒼白してるレベルですからね、これ気をつけなきゃいけませんよ。でこれもう一つあるんですけどね、あともう残り1分というもう一個いけませんでした。まあちょっと頑張っていけるところまで行ってみようと思います。次いきます。お酒を飲むとイライラします。もうすぐ21歳を迎える大学生です。もともとお酒の匂いがあまり好きではないので、成人後も飲み会などには参加せず、お酒を飲んだ回数は両手で数えられるほどです。しかしお酒を飲むとイライラします。飲む量は今まで最高でカクテル2杯です。時間が来てしまいそうですね頑張りましょう。もう少し。飲む頻度も高くありませんし、量も多くないのでアルコール依存症ではないと思いますが、どうしてイライラするのでしょうか。イライラと言って焦って噛み始めました。ちょ焦ってます僕も。いや時間が来ました。でもうちょっと頑張りましょう。暴力を振るったり誰かの愚痴をこぼしたりすることはなく、ただイライラします、ということでございますね。私から一つコメントを差し上げます。飲まなきゃいいじゃないか。じゃあ
No!
カフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。今週は前半と後半に分けてお送りいたします。来週担当するのは松本響が送る What is Love? シンガーの叫び。そして二組目、アブソリュートが送るアブソリュートのアイドルへの道。これを聞けばアイドルになれるんでしょうか。どうぞ。
こんばんは。毎月来週にパーソナリティを務めさせていただくアーティストの松本響です。このコーナーでは蒲田ストリートで出会ったさまざまな方の What is Love? をテーマにエピソードをお届けするコーナーです。もちろん皆様方にも自分のファッツイズラブドアと思い返していただければさらに嬉しく思います。では本日も2名のファッツイズラブのエピソードを発表します。1人目はみきおさんからのファッツイズラブです。あなたのファッツイズラブとは、生きるエネルギー。朝彼女から LINE でおはようと入っていたりするとすごく元気が出るし、疲れて仕事から帰ってきたら LINE でお疲れ様と入っていた時なんて、仕事の疲れが一気に吹き飛びました。好きな人がいるって幸せですねとおっしゃってました。素晴らしいですね。確かに恋が人を、人が恋を変えていくのかもしれないですね。とても羨ましいです。では最後の方はゆうきさんからの What is love です。あなたの What is love とは、感謝の心。僕はなぜか彼女がいない期間があまりないくらい頻繁に別れても彼女ができるんですが、最近一人が長く続いていく中で、今まで当たり前だったことがそうじゃなくなった時、感謝の気持ちが込み上げましたとおっしゃってました。そうですね、当たり前になってくると感謝の気持ちを忘れてしまいますよね。そこに気づけたことでまた一歩幸せに近づけたのではないでしょうか。では曲の紹介です。泣きたいくらい恋しくて。
いつぶりだろう、こんなに誰かを思う気持ち、何をしてても考えるのは一つ君のことなんだ。彼のことばかり話す君はいつも憎らしいぐらい可愛くて、その他 たびに僕の心はちぎりで空を覗いたんで、oh、 なったいくらい君が恋しくて、時間は優しく僕の心傷つけていく、 oh、 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 この先も僕は君の彼にはなれないのかな、切ない片思いでも少しの愛を君から探してる、ずっと友達だよ、笑顔で言う君に釣られて僕もうなずいて嘘ついたのは君を。
聞いていただけたでしょうか。次回も素敵なエピソードをお届けしたいと思います。では皆様にとって明日もハッピーな一日でありますように。パーソナリティは松本響樹でした。
川崎 FM お聞きの皆さん、こんばんは。エレクトリックアイドルアブソリュートです。今回もアイドルらしさが一段と増した僕たちが皆さんと一緒に先輩たちから学んでいこうということで、
今夜もラジオの副業でアイドルをやっている僕たちが、
いやいやいや、アイドルが本職でラジオが副業ですから
そうでした、
はい、
いつもの2人でお送りさせていただきます。せーの、
アブソリュートのアイドルへの道、
始まりました今回も、
はい。そういえばさ、最近、うん、ライブの MC で、うん、自分たちのさキャラについて語ることが多くなってきたよね。
そうだね、アイドル界で俗に言うキャラ設定ってやつね、
うんうん、
キャラ設定はこの人といえばみたいな代名詞みたいなものだね、
うんうん、
ハロープロジェクトを例に出すと特に分かりやすいのが道重さゆみさんと桃地こと嗣永桃子さんですね、
はいはい、うん、2人とも私可愛いっていうナルシストなキャラのイメージだけどね。
実際可愛いんだけどね、
うん、
そう見えるんだけど、
はいはいはいはい、
2人のキャラが決まるまでにもう本当にストーリーがあってね、
うんうん、
ちょっと語らせていただきたいんですけど、
うんうん、
まあ、道重さんの場合は当時こう人気がちょっと落ちてきたモーニング娘さんの、ね、中で、まあ、パフォーマンスを上げようっていうのが、ね、
はいはいはいはい、
あって、まあ、すごいパフォーマンスすごかったんですけど、
うんうん、
まあ、それについていけなくて、まあ、人気もすごいなかったんですよ、
はいはいはいはい、
そこでどうしたら人気出るかって研究を重ねた結果、
うん、
まあ、レギュラーでもともと持ってたねラジオの番組でトークを磨きつつ毒舌キャラとねナルシストキャラを作り上げて、まあ、見事ねブレイクしたって感じなんですよね、はいはいはいはい、で桃地さんの場合はもうファンの間では嗣永プロって言われるくらいもうプロ意識がもうめちゃくちゃ高くて、
うんうん、
オーディションの前から私の歌でみんなを幸せにしたいっていうね強い気持ちがもうあって、
はいはいはい、
見事合格して、
うんうん、
自分の中でのねアイドル像を完璧に作り上げてめちゃイケで見事ねハマってブレイクしたって感じですね、
はいはい、なるほどね、
うん、
じゃあ大きく分けると桃地さんはもう元々のキャラで先天的なキャラなんだけど、道重さんは研究して自分のキャラを磨いていったっていうのは肯定的なパターンなのね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、まあ、僕たちアブソリュートでもねこれに習ってみると、うん、パッと一言で言えるキャラ設定ってことになるね。
そうだね、うん、まあ、MC で紹介してるキャラは、うん、ボーカルのユウがアイドル好き、
ありがとうございます、
ベースの僕はディズニー好きでギターのジローはもう本当にスイーツとかね、うん、あとフクロウカフェとか水族館なんか行っちゃったりしてるぐらいのね可愛いもの好きで、
そうだね、
うんうん、
視聴者の皆さんもね分かる通りこう僕らはねこう先天的なキャラがそのままね行っちゃってるパターンだね。
そうかもしれない、
うん、もう脱なんてねディズニーほんと出現してるよね。
確かに
ツイッターやばいもんね、うん、
今年もねハロウィン2回行ったし、
あマジで、
まあ、3回行きたかったぐらいっていうぐらいやってて、
えぐ、
うんうん、まあ、あと最近ハマってるのがねマイフレンドダッフィーっていうショーで、
うんうん、何ダッフィーオタになっちゃったの
、まあ、そこら辺の詳しくは、まあ、うん、この後ラジオから続くアブソリュートの YouTube チャンネルでお話しするということ
です。いやー、散らすねー。そんな曲聞いたことないけど。
うん、やっても、うん、
まあね、まあ、あとキャラ設定でね大切なことといえば現地でしかね楽しめない個人個人の特徴があるってことだね。
そうだね、ファンもね、うん、一人一人を見に来てる人が多いからね。
そうだね、
まあ、箱推しの人もいるけど、うんうん、最近はバンドも個人をね推してっていうことが多いからそういう気持ちって確かに勉強になるかもしれない。
そうだね、うん、例えばこうアンジュルムの和田彩香さん、
はいはい、
って人がいるんですけど、
うんうん、
まあ、あやちょって言ったらブラボーって言ったり、
うんうん、
モーニング娘。卒業しちゃったんですけど、うん、田中玲奈さんがおつかって言ったらレイナーって言ったり、ね、
はいはいはいはい、
とか例えば曲だとジュースジュースさんでね、
うんうん、
金沢智子さんがこう マジックオブラブっていう曲の中で歌ってる時に、はいはい、ここだよトモコーってこうみんなでね、うんうんうん、コールするところがあったりね、現地ならではのね、パターンはあるかな、
うんうんうん、じゃあ僕らもさ、ライブでしか味わえない個人の何かっていうのが、まあ、あるといいかもしれないね。
そうだね、でもね、うん、今の話しててね、ちょっとテンション上がってきたんでね、どうせまたちょっと言いたいことあるんですよ。
皆さん静かに聞くエピソードトークの時間が来ましたよ。
静かにしてね皆さん。今言ったね、和田彩香さんの握手会に僕行ったわけですよ、
はいはい、
そしてこう、まあ、めちゃくちゃ可愛くて、いざ自分の前になった瞬間にね、うんうん、いきなりあやちょってこう小首をかしげてきたわけですよもうね、それされた瞬間にね、もうめちゃくちゃ可愛すぎてね、もう可愛いってもう本当になっちゃって頭の中真っ白になっちゃって、もうブラボーがね出てこなくて 2,3 秒固まっちゃったわけですよ、
うんうんうんうん、
もう熟練者の僕がねもうライブでも絶対ありえないのにね
マスターの、
いやもうねこれはちょっと自分にがっかりしましたね。
わかりました。
あれなんすかその反応、寂しいんですけど。
だからね、僕のね視聴者もちょっとこのラジオ解説さんとき に、ね、あったんよ。
まあライブを含めてね、いつもこんな感じですからね。
ということで今回もいかがでしたでしょうか。
はい、今日学んだキャラを見られるアブソリュートのライブは12月7日下北沢レッグでお待ちしております。
はい、青いサイリウムを配っているのですが、僕らのカラー今までの回を見て分かっている人は持ってきて振ってくれても嬉しいです。
そして僕らのバンドは無料体験チケットを配っているので、ぜひアブソリュートのホームページから申し込んでいただければと思います。
はい、それではアブソリュートのアイドルへの道、次回はどんなアイドル要素をアイドルから学ぼうか、お楽しみに。
目覚ましが鳴るのを待つように早く覚める、目をこする朝日差し込むのを期待しているよ、嘘期待してないよ、まだ切られるから作り直さずに、もうすぐ短すぎるストーブどれだけのボタンどうせあげるから、そう期待し
アーティストコーナー後半戦、シールドルームが送るイマジナリーラジオ、独自の雰囲気を持った彼らのお話、今週はどんなお話でしょうか。どうぞ。
自然界は厳然たるバランスで成り立っている。発生するもの、消失するもの、量は同じだ。この蛾は目玉模様があることで最低必要数字している。ドッペルゲンガーはそう言うと、自らの顔面を仮面のように外した。中身は黒い、 獣油のようなアメーバーだった。こんばんは、シールドルームの MC サーディーと申します。今朗読した一節はアメーボゾアという作品から、持ってまいりました。まあ、この作品はまあ、ちょっと一部なんでなかなか全体感がわからないんですけども、世の中すべてがこう黒いアメーバ状のものでね、つながってるというようなそういう作品なんですけども、ここでちょっと象徴的なモチーフとして目玉模様のついた蛾っていうのが登場するんですね。で、私この目玉模様がついた蛾っていうのがすごく不思議だなと思ってまして、昆虫ってよく擬態するんですけど、まあ分かりやすいもので言うと七節とかね、あれ木の枝に擬態しますよね。花に擬態するカマキリだとか、あとは蜂に擬態するカミキリムシですとかね、要するに自分が捕食されないように違うものに化けてるんですね。でちょっと昆虫じゃないもので言うとタコやイカっていうのは、まあ、これは知能が高い脊椎動物って言われてますけども、タコなんかでもですね、ミミックオクトパスというタコは海蛇に化けたり、まあ、カレイに化けたりですね、形状を真似して自分が捕食されないというよりは獲物を油断させるとかね、いろんな効果を持って化けるやつがいるんです。まあ、タコっていうのは一応知能も高いのでそういうことやるかなと思うんですけど、虫は非常に一生が短いので、じゃあ自分を食べる捕食者に対しての認識だとか、ね、カミキリムシがこれ蜂に化けたら、ね、食べられないだろうって思うのはなかなか高度な知能知性が必要なんじゃないかと思うんですね。でこれがすごくなんでこうなのかなと不思議でしょうがないんですね。まあ、私なりに推測っていうのはあるんですけども、まあ、ちょっとこれ進化だとか、まあね、超自然的なもの存在とかの話になってくるんですけども、ちょっと あえてこの虫についてなんですよ。ちょっと皆さんどんな風に思うかなと質問してみたいと思います。じゃあまずベースの森沢さんからお願いします。
こんばんは、ベースの森沢です。そうですね、虫なんかもう本当に生物は生きるために変わっていくのではという意見しか言えないですよ個人的にはそうです、虫はすごい苦手なんですけど
いやそれはさ、そう思ったらそう変われるのかね。昆虫もね、自分は食われたくないから、じゃあなんか目玉模様とかくっつけたら食われないってね、そうやつらは思ってるんだろうかね。
そうでしょうね。でもなんかそう思ってるからこそなんかやり方が変わっていったりとか、そういう風に変化していったりするんじゃないかなって私は。
昆虫ってのはすごくやっぱ知性があってね、決してバカにできない、まあね、存在だということですよね。
ちょっと今日から昆虫を尊敬しつつ生きていくことにします。
無視できないようにね。
そうですね、
無視だけに
山崎さんはどうでしょう。どうも、
まあ、はギターの山崎です。そうですね、あんま考えたことはないですけど、うん、まあそうですね、まあでも現にそうなってるってことはやっぱりそういう、でも知性があるのかとかは分かんないな。ね、
そうだね、あんなちっちゃい体に
ね、だって蚊とかさ普通にもう殺しちゃってるもん俺。何も考えずに
そうだね、なんか蚊ってめっちゃ逃げるじゃん。
うん、
それってなんかに、なんだろう、ただもうそのリアクションっていうか、そのされたことに対してのリアクション、ただの、
うん、
かもしくは考えて逃げているのか、どう思う？
いや、本能的にみたいな。なんかそれは死ぬって思うんじゃないの？
あ、死にたくねえっつって
、うん、まあだからそうですね、まあでも虫がそれを考えてやってるかって言われると分かんないね。
自分は結構本能的に動いてんのかな、
本能で
っていう、
なんか死にたくねえじゃなくて、あ、なんか自然に動くってこと、
なんか手がめっちゃ近づいてきたっつって避けようみたいな
自然にね、
自然にも
まあ、質問した自分の立場からするとどう考えてるかっていうと、実際虫はあの天敵から食われたくないから、じゃあね、あの蛇だかフクロウだかの模様をつけようって思ってんじゃなくて、まあ、その種を存続させるために、ああ食わせないために何らかの力が働いてそういうものを背負ってるんじゃないかと、まあ、そういう皮膚をつけなさいというような、ね、形になってんじゃないかっていうのが私の
繁殖するために、
そうそうそう、個々の意思ではないっていうのが自分の考え方なんですよ。
自由意志じゃなくてですね。
そうですそうです。それはそういった力っていうのは人間にも影響してんじゃないかなって、そういうのを思いを込めてこの作品作ったんですね。
なるほど、うん、
あちょっと私種で言っちゃいましたけども、私のまあ見解なんで、ドラムの岩さんにもぜひ意
見聞いて。あ、こんばんは、ドラムの岩です。です、まあ、僕も一緒なんですよ。でそもそもが人間って子じゃないですか、あの大脳で生きてるんで、 DNA じゃなくですね。であの無意識と意識、無意識が 90% でしたっけ、で意識が 10% って言いますよね。その 10% ってこれ大脳ですよね。だからそもそも昆虫と感覚は絶対違うはずなんですよね、うん、だからなんかあれなんじゃないですかね、あの石とかっていうのも人間の世界じゃないですかこれ。
そうですね。でもなんかシャチとかあの遊ぶために生き物を殺したりとかするんですよ、うん、
って言いますよね、
うん、そう、
それも言いますね。ポンってね、アザラシ上に投げたり。
そうそうそう、
あれ遊んでるんですかね本当にね。
皆さん皆さん、お時間です。
あ、はい、終わりの時間がやってまいりました。東京で活動しているバンドシールドルームがお届けしました。我々のツイッターでライブの情報が載っております。ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しい限りでございます。11月25日に、六本木新世界というライブハウスでライブあります。ご来場いただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた来月お会いしましょう。ご拝聴ありがとうございました。
カフェインボンバー、カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。冒頭お話ししましたじゃんけん大会優勝、いや最近私ついてますね。今年のね前半はあまりちょっと落ちていたんですけども、ね、後半になるにつれて、まあ、じゃんけんに勝ったりですね、いろいろポコポコ決まったりですね、まあ、運気がこっちを向いている、こっちを向いている間に何かしたいなと思う今日この頃でございます。皆様も躍進していきましょう。それではまた来週。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。